ジャガーランドローバー FM プレゼンツ、奥村真由美のインポートカーラブ。こんばんは、奥村真由美です。ジャガーランドローバー FM プレゼンツ、奥村真由美のインポートカーラブ。この番組ではジャガーランドローバーの魅力はもちろん、輸入車の魅力、素晴らしさを様々なゲストをお迎えし、お話を伺いながらお伝えしていきます。ナビゲーターは私、トライシグナルの奥村真由里が務めています。はい、ということで輸入車ショーが終わったところなんですけど、私も2年連続で出演させていただきました。今年もたくさんの方がすごい来てくださっていて、はい、ありがたいなと思ったんですけど、もちろんジャガーランドローバーのブースにもたくさんの方が来てくれてました。すごいね、毎年車がたくさんアイテム愛媛に集結してて、しかもあの輸入車っていうね、すごい迫力満点の会場で、すごいラグジュアリーな雰囲気なんですけど、なかなかね、あの経験できることじゃないので、すごくありがたい経験をさせていただいてるなと思うんですけど、去年よりかは上手に喋れたんじゃないかなというふうに思ってます。それにあのこの番組を通して、あのいろんな車を知ることができたので、去年より会場に行ってみて、あの車はあれだなとか、すごい分かるようになりました。去年よりすごい楽しめたなというふうに思います。なのでまた来年も出演できるよう頑張ります。では今日のオープニングナンバーは、発売したばかりの新曲です。桜子が作詞しました、ドライシグナルでそれでも光へ。 りした曲はトライシグナルの新曲それでも光へでした。ジャガーランドローバー愛媛プレゼンツ奥村真由里のインポートカーラブ、この番組はジャガーランドローバー愛媛の提供でお送りします。ジャガーランドローバー愛媛プレゼンツ奥村真由里のインポートカーラブ、ジャガーランドローバー愛媛プレゼンツ奥村真由里のインポートカーラブ、今回のゲストは株式会社愛媛 CATV 専務取締役白石成人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず白石さんのご職業について紹介していただけますか。
はい、まあ、ご職業というよりも、まあ、あの会社そのものになるかと思いますけれども、はい、愛媛 CATV っていう会社ですけれども、はい、ここで専務取締役という役目を仰せつかっておりまして、はい、まあ、主に、経営全般であるとか、それから担当としては放送とか、それから技術、はい、それから愛南町っていうエリアがあるんですけれども、はい、そこを担当してたりですね、うんうん、まあ、およそほぼ全般的にいろいろやらせてもらってますと、はい、いうところです。
愛媛 CATV ができた時からずっと携わってるんですか。
そうですね、愛媛 CATV が会社設立が平成元年なんですけども、はい、私が入社したのが平成2年の4月入社ということで、うん、はい、たった一人のなんていうのかプロパー社員ということで採用をされてからずっと愛媛 CATV 一筋でやってきました。
はい、そうなんですね、はい、長く。
そうですね、もう約30年、
そうですよね、
になります。はい、
今はかなり加入者数も多い愛媛 CATV ですけど、ここまでされてきてどうですか。
もうあっという間だったなっていうのが実感ですけれども、はい、ただふっとこう考えると、やっぱ会社に入社をした時とか開局をした頃ってまだまだお客さんもいらっしゃらなかったし、うん、そもそも愛媛 CATV っていう、こう会社の名前を言っただけで、何それって言われてたのがもうつい昨日のようなんですけれども、まあ、そこから考えると、まあ、少し、まあ、お客さんも増えていろんな方に支えられるようになってというのはありがたい限りだなというふうにも思いますけれども、ただまだまだ発展途上だなというふうに自分たちで思ってますと、こういうそんな感じですね。
特に今テレビ事業で力を入れているっていうところはどんなところなんですか。
そうですね、テレビの事業でっていうと、愛媛 CATV は例えば全国のケーブルテレビでも他に例がないんですけども、はい、おそらく世界でもほとんど例がないと思いますけど、うん、地元オリジナルの例えばチャンネルっていうのが、うん、全部で今13チャンネルあるんですね。
そんなにあるんですね。
はい、13のチャンネルをですね、地域専門ということで、うん、放送をしているっていうのは、これはまあ非常にやっぱりこう手間暇もかかりますし、うん、まあ、いろんなこう支えがないとできないんですけれども、はい、ただやっぱりこう地元の方に、地域の方に喜んでもらおうと思って、そこを一生懸命追求していった結果ですね、うんうん、どんどんこうチャンネル数が増えてきたと、
はい、
一番最近ではですから、その専門のチャンネルの中には、祭りチャンネルなんていうですね、
祭りチャンネル、
祭りですね、
祭りチャンネル、
祭りです。はい、愛媛、松山を中心とする私どものエリアの中の、はい、祭りごと、うんうん、専門のこう地域チャンネルとかですね、そんなようなものもありますし、うんうんうん、あと教育専門とかですね、うんうん、医療専門であるとか、
はい、
こういったような専門チャンネルなんかもひっくるめて今13のチャンネルを放送しているっていうのは、はい、これはなんていうか世界に誇れる、うんうん、じゃないかなというふうに思っております。う
ん、はい、いや、そんなにいろんなチャンネルがあるのは知らなかったです。
はい、
はい、テレビ以外にも、はい、事業展開されているんですよね。
はい、はい、してます。はい、ちょっと意外かもしれませんけれども、はい、実を言うと愛媛 CATV の年間のですね、売上ですね、
はい、
売上の実は6割強っていうのはですね、すで、
うん、
に、放送ではなくて通信なんですね。で、放送っていうのは文字通りこうテレビの、はい、先ほど言 う地域オリジナルチャンネルもそうですし、いろんな専門チャンネルとか、そういったものがそうですけども、はい、通信 信というのは例えばインターネットのサービスであるとか、うん、電話のサービス、はい、こういったところっていうのが実はもう過半数を超えてますとこういうことで、はい、会社名がまあまあ文字通り愛媛 CATV ということでテレビなんで、はい、ほとんどの方のイメージっていうのはテレビっていうイメージなんですけども、はい、実態はですね実は通信の方がもう大きくなってきちゃってると。でしかもその中でここ最近で、ぐーっとおー比率が大きくなってきたのが無線の世界ですね。
無線、
はい、うん、で無線っていうと一般的には例えばこう携帯電話っていうのが、うんうん、思いつくと思いますけれども、はい、愛媛 CATV でも2014年の12月から、はい、ちょうどこの携帯電話の事業っていうのを始めてまして。
そうなんだ、
はい、今私どもの お客様、うん、急増をして、おりますけれども、うん、いわゆるこれまで、携帯電話キャリアさんの携帯電話よりも例えば安いとかですね、うんうん、それからいろいろ、まあ、我々地元ですから、うん、使い勝手がわからない方のところに行って丁寧にご説明をしたりとか、はい、いうことが非常に受けてですね、うんうん、今この無線分野での お客様も非常に増えていると、そういう状況ですね。
地元の携帯ってなんか新しいですよね。
はい、でよく言われました、うん、ケーブルテレビなんで、うん、こう線でね全部こうつながって行うサービスっていうのがもともとですから、うんうん、携帯電話を始めた時にいやケーブルテレビのエリア外は携帯電話ってつながらないんでしょとかですね、うん、いうことを言われましたけれども、うん、携帯電話の事業の中でも MVNO っていうですね、うん、世間一般的に分かりやすい言葉で言うと格安スマホっていう、
あ、はいはい、
いわゆるあれなんですね、うんうん、なので、実を言うと私どもで言うと設備とか回線とかっていうのは実は、うん、NTT ドコモさんの回線を、うん、使って、してますんで、はい、なので全国津々浦々、うん、ドコモさんの回線がつながるところでは普通に使えますと、うん、いうところを、まあ、非常にこう安く、うん、お安くこう提供するっていうそういう仕組みでやってるんで、うん、全然安心してお使いいただけるということですね。
そうなんですね、
はい、
そのテレビ以外もされてるのは初めて知りました。
はい、
いろいろされてますが今後また新しいこととか考えてるんですか？
当面ですねやっぱりこの無線のところなんかっていうのはもっともっと力を入れていきたいなと思ってますのは、うんうん、聞いたことが あるんじゃないかなと思いますけど最近で言うと例えば 5G とかですね、はい、いうこういう言葉がもういろんなところでこう盛んに言われてき、うん、てますけど今携帯電話の世界も大きくこう進化をしようと、はい、してますけれどもこの 5G なんていうところについても我々、ケーブルテレビ事業者として地域会社として、しっかりとこう関わっていきたいなというふうに思ってますし、それからちょうど今年の5月から開始をいたしましたけれども例えば四国電力さんと一緒に連携をした電力のサービスとかですね、こういったものも開始をしてますとこういうことで、どんどんどんどん、まあ、我々が提供するサービスはこれだよねっていう既成概念にとらわれないようにしながら喜んでいただけるものについては何でもご提供できますよっていうところを目指して今後もやっていきたいなと思ってます。
すごいいろいろチャレンジ精神というか
そうですね、もうそれこそ、先代の社長が口癖のようによく言ってましたけども我々はもうそのベンチャー企業だからっていうことをね、うん、言われて、たんですけれども、うん、いわゆるこのベンチャー精神っていうのはそういう意味では次々と、まあ、新しいことにチャレンジをしてと、うん、いうことが一番だと思いますから、はい、やはりこのベンチャー精神を忘れずにこれからもやっていきたいと思っています、
はい、それではこのあたりで、白石さんのリクエスト曲をお送りしたいんですが今回はなんと白石さんの作られた曲というふうに伺ったんですけど、
はい、
それはどういう
実は僕だけが作ったというわけではないんですけども、はい、ちょうど、おととしですかね、愛媛県愛南町さんの観光 PR 動画作成業務っていうですね、うんこういう事業がありまして、はいそれを私たち、こう愛媛 CATV のグループで、お引き受けをして、作らせていただいたんですけどもそこのテーマになっているのがですねロックでもって、街を紹介しようっていう、はい
はい、
で、まあ、それ用に、こう、愛南町のいろんなキーワードを散りばめたですね、オリジナルのロックを作って、ロックミュージックを作って、で、それを地元の方々のこう演奏によって、楽曲として仕上げて、うん、そこにまあ映像をいろんな形でこう、オンしながら作ったビデオがあるんですけど、はい、その時に作った、曲でして、僕の方で作曲とかアレンジとか録音はさせてもらったんですけども、それ以外の作詞にしても、それから実際の歌を歌ったり演奏をしたりっていうのは全部愛南町の地元の方でですね、うんうん、やってもらったっていう、そういう曲なんです。
白井さん、作曲とかもできるんですね。
そうですね、昔、このケーブルテレビの仕事についてなければ、うん、実はそっち方向に進みたかったっていうのが、
そうなんですね、
子供の頃からの夢でしたけれども、うんうんうん、はい、ここへ来て、逆に仕事を通じて、うんうん、そこに関われたっていうのは非常に僕としても楽しかった仕事ですね。
はい、それではお送りしましょう。ビアビアロック。
山の幸愛が溢れとる言うやない。なんせそれだけなんよ、ビヤビヤもんよ。なんせそれだけなんよ、旬のもんよ。ビヤビヤカツオスマブリマダイ、愛南ゴールドサツキマスヒドリ。
している曲はビアビアロックです。この曲すごいしっかりロックですね。
そうですね、はい、あんまりなんていうのか、ロックなネガティブなイメージが出ちゃっても困るし、うんうん、むしろなんかこう明るくて楽しいロックになったらいいなと思って作りましたけど、うんうん、
しかもすごい楽器数も多いですよね。
そうなんです、もうそれがね、もう本当に録音をしてても楽しくて、
うん、
全部でだから、いろんなこう重ねたりとかしたのを合わせると100ぐらいのトラックがあるんですけど、ね、それをなんていうのか、もうミックスをしながらっていうのはもう至福のひとときでしたね、
うん、すごい楽しんで、はい、すごいかっこいいなって思いました。ノリもいいし、みんなが覚えやすい曲だなというふうに。あと個人的には私はトロンボーンをやってるので。
あ、そうですか。
本体が入ってる、はい、いきなりすぐ結構早めに入ってきたから、はい、あっていうふうに思いましたね、
はい、ブラスはね、もうどうしても欠かせなかったんですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
素敵な曲でした、
はい、ありがとうございます。
この曲はもう使われないんですか。
いえ、ちょうどですね、今年度もこの曲にですね、今度は地元の方々が、ダンスを、うん、踊るっていうビデオをちょうど今制作をしてるところなので、もう少ししたらまた皆さんにもご覧いただける機会があるかなと思いますけど。
すごいダンスまでついちゃうということで、
はい、
すごい楽しみです、
はい、
ジャガーランドローバーアイフのプレゼント、奥村真由里のインポートカーラブ。今日のゲストは株式会社愛媛 CATV 専務取締役、白石成人さんです。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、ここからは白石さんの車について伺っていきたいと思いますが、白石さんの輸入車の乗り始めっていうのはいつ頃ですか。
ちょうどですね、10年ぐらい前になりますかね、
はい、
たまたま、まあ会社の仕事上でですね、うん、ちょっとこう大きく環境が変わりそうだっていう出来事があってですね、はい、結局変わらなかったんですけども、うんうん、その時にいろんな意味でちょっと気分を変えようと思って、はい、フラッと立ち寄った中古屋さん、中古自動車屋さんで、うんうん、BMW の Z3 っていうですねオープンカーなんですけども、はい、それが自分が思ってたイメージよりも随分と手頃な価格で出てたのを見て、うん、衝動買いをしちゃったっていうですね、
衝動買いを
ちょっと気分を変えようかなと思ってですね、はい、そこで買ったっていうのが実は最初の輸入車ということになりますけれども、うんう
ん、はい、
でそこからずっと10年間の間輸入車の魅力にこう、うん、ハマってですね、
はい、
乗り継いできてるっていうそんなような状況ですね、う
ん、はい、どんな車を乗ってきたんですか。
それがですね全くこうノンポリシーというかもうこうじゃなきゃダメだっていうのは全然なくって、
あ、そうなんですね。
でもう時になんていうのかこうオープンカーの気持ちよさがいいなと思ってうん、時もあればですね、
はい、
なんとなくもうちょっとなんかこうおしゃれなデザインの車に乗りたいなと思うこともあったり、うんうん、してですね、だからその時々にこう乗りたいなと思 車にこうハマる車がどこの何になるんだろうなみたいな、うんうん、そんな感覚で探すようにはしてますけども、
うん、
はい、ただ全般的にはやっぱり結果落ち着く先っていうのが割と輸入車だったっていうことが多いということですね、うんうんうん、はい、
ちなみに今乗られている車っていうのはどんな車なんですか。
今プジョーの508SW っていうステーションワゴンなんですけども、うん、プジョーっていうとこれまではどっちかっていうと割と小型なイメージの強いメーカーさんなんですけども、
うんうん、
割とこの508っていうのは割と大柄の、
はい、
車でして、だからプジョーの中でもちょっとこう好き嫌いが分かれるというか、
うんうんうん、
そういう意味ではちょっと個性的っちゃ個性的なんですけど、うんうん、まあ性格が若干こう甘なじゃくなもんですからできるだけこうあんまりこう人と被らないみたいなところはどっかちょっと根底にあるもんですから、
うんうん、
そういう意味で非常に今気に入って乗ってますね。
はい、それは新車で買われたんですか。
いや、これがねもう中古車は何台かこう乗り継いで輸入車は何台か乗り継いできてるんですけども、
うんうん、
僕新車で輸入車を買ったことっていうのは一回もなくてですね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
でなんとなく輸入車を乗り継いでとかってなんか感じ悪いって感じがするんですけど実は僕の場合はもうむちゃくちゃお金使ってませんで、だいたいこうインターネットとかでですね、
インターネット、
もう全国のなんていうかこう面白そうな出物とかですね、そういうのをずっとこうチェックしながら、
うん、
とにかくこう安くて、自分の乗りたいっていう気持ちにこう合致する車を見つけちゃうですね、うん、一番遠方だと名古屋ぐらいまでは、
はい、
自分でこう車を取りに行ってこう運転しながら帰ってくるとかですね、そんなことをしながら、
はい、
なのでもう極力要はもうこうお金をいかにこう使わずに楽しむかっていうですね、うん、ことを徹底的に、
はい、
なのでそれこそもう取りに行った車屋さんの軒先でちょっと軒先借りて、うん、すいませんちょっと2時間ここを使わせてくださいっつって、
はい、
で自分でそれも自分で調達した安いナビとかですね、
はい、
それこそオークションなんかでゲットしたこう ETC の機械とかですね、そういうの自分でこう持ち込んで、
はい、
その2時間の間で自分で取り付けて、
すごいですね、
でそれでそれも試しながら帰ってくるみたいな、そういうところにちょっと楽しみを覚えるっていう、まあ、そういう意味ではちょっと変わってるかもしれません、
うん、はい、新しい今までにないタイプの方ですけど、はい、すごい自分でできちゃうのがすごいですよね。
そうですね、もう大体だからインターネットでやっぱ買いますから、まあ、多少分かんなかったこう傷とかですね、
うん、
そういったようなものも買ってから発見するんですけど、大体のものはもう全部自分で、
うん、
補修もしちゃいますし、
はい、
はい、それこそやっぱりバックするのにカメラが欲しいなとかって思うと、うん、それこそ通販でですね1000円かそこらのこうカメラを買って自分で取り付けちゃうとかですね、そんなようなことまで自分でやりますね、
はい、どんな車が来ても大丈夫って感じですよね。
そうですね、自分好みにこう仕上げるっていうのは、
うんうん、
だから大体買った直後よりも僕が手を入れた後の方が、うん、多分なんていうのかこうそういう資産価値っていうのは上がってる と思いますけどね、
はい、すごい。なんか車について勉強とかされてたことがあるんですか？
いやもうこれはもう 100% あの自己流ですね。
独学って、
はい、でやっぱり なんていうのか、まあ、根がこう器用貧乏というかですね、うん、あのちょっとでもこう節約をしたいみたいな気持ちが強いもんですから、うん、だからなんとかこう自分でやれないかなっていうことを考えてるうちに、うん、まあ、何度かこう経験をしていく間にそういうノウハウができちゃったみたいな、うんうん、
はい、CATV の専務なのに音楽もできるし車の修理とかもできちゃうっていうのはすごいですね。
いやなんかもうあの仕事せずにあの遊んでばっかりいるんじゃないかと思われるとおあれなんですけれども、はい、寝る時間を惜しんで、そういうことも一生懸命やってるということです、
は
い
は
い。
ちなみに白石さんはこれから興味のある車とか乗ってみたい車とかっていうのはあるんですか？
これからは、まあ、そういう意味ではやっぱりノンポリの僕らしいっちゃ僕らしいのかもしれませんけれども、うん、やっぱりこう世界的な潮流の中で、例えば EV とかですね、うん、それからプラグインハイブリッドであるとか、そういうやっぱりこう環境とかエコーへの、うん、配慮っていうのは今後やっぱり必須になってくるでしょうし、うん、それから車は好きなんですけれども、実は自動運転というところにも非常にやっぱり興味があるものですから、今後、まあ、そこらあたりっていうのがいかにこう手ごろに自分たちでも、うん、乗れるような、うん、そういうような価格帯のところにいつぐらいにこう変化してくるのかなっていうのは、そこは非常に楽しみにしてますね。
最後に、白石さんが考える輸入車の魅力を教えてください。
はい、輸入車の魅力ってもうそれも人それぞれだと思いますけども、うん、僕にとっては、僕にとってはちょっとしたなんていうのか、こうじゃじゃ馬感、うん、と、まあ、自分でやっぱりこう一生懸命こう手を入れながら乗るっていうところになんか醍醐味があるような気がするのと、それとやっぱりこう一つ一つがやっぱりこうちょっとした遊び心にあふれてるかなっていうのは、うん、魅力かなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは株式会社愛媛 CATV 専務取締役白石成人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャガーランドローバー愛媛プレゼンツ、奥村真由里のインポートカーラブ。今週のゲストは愛媛 CATV 専務取締役白石成人さんでした。はい、愛媛 CATV にはですね、私も昔からお世話になってるんですけど、テレビ以外にも事業をされているということで、携帯、格安スマホとかですかね、よく聞くんですけど、まさか愛媛でもやってるとは思わなかったんで、すごい新しいなというふうに思いました。はい、これからも多分いろんなことに挑戦していくんだろうなというふうにお話伺ってて思ったので、これからの愛媛 CATV 楽しみだなというふうに思いました。車についてもね、今までにないタイプのゲストさんだったなと思うんですけど、自分でね直したり しちゃうっていうところはすごい本当に車好きなんだろうなという風なのがすごい伝わりましたね。また車を変えたらぜひお話を聞かせていただきたいなという風に思いました。さて、次回の放送は2月23日です。ゲストはアウディ松山インター店長川本博之さんです。ぜひ聞いてくださいね。ジャガーランドローバー愛媛プレゼンツ、奥村真由里のインポートカーラブ。この番組はジャガーランドローバー愛媛の提供でお送りしました。パーソナリティは奥村真由里でした。
車が楽に高く売れたぜ。
どんな手を使ったの？
ナビクル。最大10社の見積もりが無料でもらえるんで、その中の最高額を選べば楽に高く売れるんだ。ナビクルで検索。これお前もやってみ。
ちょっとやってみよう。
調べる得するナビクル。
エイジンググループ。
もともとでもグループってな、だい
たい公開録音イベント坂崎幸之助なんとなくなんとなくのお知らせです。3月15日日曜、エミフルマサキグリーンコートで開催します。 時間は午後3時から。ステージ前一席に抽選で150名様をご招待。ご希望の方は FM 愛媛ホームページ専用フォームからお申し込みください。詳細お問い合わせは 089-945-1111 FM 愛媛まで。
ライブユーアップダイハツ
新型 SUV ロッキーデビュー。ボディのコンパーノレッドは光の加減によって朱色に輝く。このレッドの鮮やかさを伝えるにはもっと時間が。
10時です。